どうも、しんなりです。いつ、ツイッターの方からちょっとリプライをいただきまして、これちょっと読みたいと思うんですが、しんなりさん、マレフィセントは白雪姫じゃなくて、眠れる森の美女の魔女ですよ、ということで、いただきました。ありがとうございます。そういうことなんですよ。前回、151回放送でですね、僕、マレフィセントのモノマネをしたんですね。で、まあ、お聞きの方は皆様ね、前回放送聞いてたら、まあ、あれかと。ウェウ、ウェウのあれかと、思ってると思うんですよ。で、これを、もしかすると、もしかしたら、学校で披露したりだったりとか、まあ、会社の飲み会、まあ、今やったらビアガーデンとか、で、まあ、披露したりとかして、まあ、一躍人気者になろうと、目論んでた方々がいらっしゃるかもしれないんですけれども、そこで、まあ、シンナキンストリームの中だけで、その情報を得ていたとすれば、マレフィセント、白雪姫の中に出てくるマレフィセントの、真似しますって言って、いやいやいや、みたいなね。ちょっと待てと。上司から、お前ちょっと待てと。ね。マレフィセントファンの上司から、ちょっと待てお前と。白雪姫にはマレフィセント出てこねえからっていうね。眠れる森の美女だからっていう、そのディズニー好きのその上司からこっぴどく怒られて逆に株を下げるみたいなことがあったりとか。まあ好きな女の子にそのね。マレフィセントのモノマネちょっと覚えたからちょっと聞いてよっつって、これであの子もね、ディズニー好きのあの子も落とせると思って、白雪姫に出てくるマレフィセントのモノマネっつって、ウェウウェウってやって、で付き合ってくださいってその後言ったら、まあその女の子からもウェウウェウ、おやおやとね、おやおやおやおや、白雪姫にマレフィセントが出てくると、そんな情報を持っている、そんな偽情報を持っているお前にと、誰が付き合えるんだと、ね。眠れる森の美女だぞ、バカ野郎と、そういうふうに、好きな女の子からこっぴどく怒られて、逆の果てに振られてっていう苦い経験を、もしかしたらもうしているかもしれないんですけど、もしされていたらもう心の底から謝罪をしたいっていうのと、あと、もしこれからそうしようとしている方には、ちゃんと訂正した情報をお届けしたいと思いまして、ちょっとこの場をお借りしているんですが、マレフィセントは白雪姫には出てこないね、眠れる森の美女の魔女だということを言っておきたいんです。もしかすると白雪姫の中にもちょろっとだけ出てきてるかもしれない。ちょろっとだけ出てきてたらそれは正しい情報なんですけど、僕もその、なんていうか、そのマレフィセントが白雪姫にもちょっと出て、もうほんまにそのフレーム、1フレームあたりでポンって出てきたんじゃないかっていう、そういうのを、淡い期待を寄してたりはしてたんですけど、まあ、いや僕もね、151回放送、そのマレフィセントのモノマネしてる時も、うっすらと白雪姫じゃないんじゃないかっていう、ね、中でやってたんです。で、まあ、それは下調べも何もせず、そういう、ね、ドヤ顔でマレフィセントのモノマネをして、あげくだてに間違ってる、それはパーソナリティとしてどうなんだと言われれば、まあ、それはもう本当に何も言えねえですけど、何も言え、まあ、新しいものが出ましたね。北島康介選手のね。何も言えねえっていうね。そっちの方になっちゃいますけれども、眠れる森の美女だということなんですよ。で、いや、僕もうっすらという情、うっすらした情報の中でやって、で、終わった後に嫁さんに、マレフィセントのモノマネをやったんやけれども、今日収録で、あれって白雪姫やったよねって聞いて、見たら、違うと。あれは白雪姫じゃないと。眠れる森の美女ですよっていうふうに言われて、ウェウウェウ。ね。おやおやと。間違えたまま配信しちゃいましたよ。おやおやと、いうことでですね。まあ、前回放送を聞いて、間違っているよって思っ、 ね、うっすらと思っていた方もいらっしゃると思うし、なんかこう何も発せずとも間違ってると思ってた方もいらっしゃると思うし、こうやって、ね、間違ってますよってご指摘いただいたこともあり、まあそういった皆様にはですね、本当に全国1500万人のマレフィセントファンの皆様にはですね、本当に心から、謝罪とお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでしたということで、でまあもし明日からとかね、学校で使おうとかまあ思ってたとか、まあもう使ってしまった人には本当に申し訳ないと、後でもう好きな女の子、好きなあの子と上司にはもう土下座して、あ、もう新崎が悪いんですと、恨むならすべて新崎を恨んでくださいと、もう言っていただいて、なんとかお許しを得ていただきたいんですけれども、まあ、これから、しようっていう、思っている人たちは、もう、ぜひとも、間違わないように、白雪姫じゃなくて、眠れる森の美女の魔女だ、ということで、ちゃんと、正しい情報のもと、マレフィセントのモノマネを、まあ、皆さん、やっていただければと思います。そうしていただければ、間違いなく、クラス、もしくは会社の方で、人気者になれると思いますので、どうか、よろしくお願いしますということで、まあ、謝罪会見の方からちょっと始めさせていただきましたけれども、まあね、謝罪会見といえば僕もですね、まあこの場を借りて号泣すれば、まあそれはもうタイムリーなネタとしてはもうバッチリなんでしょうけれども、まあそれがちょっと困るのがですね、議員の方が、あのお方がですね、まあ私の住んでいる、ね、県の、まあ、議員の方だということでですね、まあ、兵庫県の、議員の方だということで、まあ、ちょっと複雑な気持ちなんですよ。だから、まあ、なんていうか、タイムリーなネタであるし、しかもなんかね、イギリスの方とかブラジルの方でも報道されたりとかしてて、もうなんかもうとんでもない、なんか、あのお方、知名度上がっちゃってますけど、まあ、名誉なことでは全くないわけですから、で、僕もね、選挙とか行ってましたけど、その選挙にもバンバンバンバン名前出てましたし、まあそういう中で、確かになんだこれっていう、ちょっともう吹き出してしまうような、内容でしたけれども、ただ、複雑なんですよね。ただ複雑なので、僕はちょっともうここで号泣するのは、ちょっと、差し替えさせていただこうかなと思うんですよ。うん、ちゃんと謝罪して、僕もね、あのお方がやったのは、まあ、あんまりよろしくない謝罪の仕方なんで、僕はちゃんと謝罪して、ね、皆様本当に申し訳ございませんでしたということで、やりたいと思いますんで、まあ、オープニングトークは、まあ、謝罪会見ということで、やってまいりましたけれども、ここから、本編の方を始めていきたいと思いますので、どうか皆様、お許しをいただきつつ、楽しんでいただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。関西やつ、新崎がお送りする、関西系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。
することができず、夢から減った と願う人の夢が作り出して消えるマノブレブストーリ
ー。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございます。ということで新崎インストリーム第152回放送ですけれども、結局泣くのかよと結局泣いちゃうのかよというところでね、始まりましたけれども、まあまあ、とりあえず、まあ、オープニング言った通り、まあ、ね、間違った情報があったということですよ。なので、まあ、ここからはもうね、おごそかに進めていきたいと思いますけれども、もう嘘ですけれどもね、ですね、お便りを、早速ちょっと読んでいこうかなと思っておりますということで、いきます。まずはツイッターのハッシュタグ新座金でいただきましたお便りでございます。読まれた笑いということでね、まさかの読まれたっていうね、まあ、そのもう読まれてお便りというか感想を読まれてびっくりしたんでしょうね。聞いててまさか読まれるとはっていうタイミングで読まれて思わず新崎につけてつぶやいちゃったっていうパターンなんでしょうね。読まれたっていう一言いただきました。ありがとうございます。続きまして、こちらは同じ方ですけれども、ハッシュタグ新崎にいただいております。むしろ森も取れよっていうね、むしろ森も取れよ笑いっていう風にいただきました。ありがとうございます。まあこれあれでしょうね。本田圭佑選手のモノマネだと思うんですよ。むしろ森も取れよの方が似てんじゃねえかっていうね。ということは、その、森も取れよもレパートリーに入れていいんじゃないかっていうことですよね。だからちょっと、だからまあ、本田圭佑選手がまあその、まあね、本田圭佑のモノマネは似てないって言われましたけど、森本レオやったらいけるんちゃうかなって思ってます。あざっす。みたいなね、その、もう、やれどもクオリティが上がらないんですけれども、むしろ森本レオと言われたからにはもう森本レオの方で行った方がいいんじゃないかと。ね。ね。だから、機関車トーマス。おう。これいいんじゃない？これいいんじゃない？これね。ただですよ。なんて言うんでしょうね。そのワード、その、なんで、ボキャブラリーが、もう俺の中で機関車トーマスしかないんですよ。あとそれはまた別のお話っていうね。なんかドラマであったやつ。もうそれしかちょっとないんで、普通の会話ができないんですよね。ただ、これ、日常会話に森本レイを入れていけたら、ちょっと、結構いいんじゃないかと思うんで、ちょっと頑張ってやってみようと思うんですけど。本田圭佑選手のモノマネは似てないと言われましたけど、森本レオならば似てる。というふうに意見をいただいたので、森本レオのモノマネでこれからはやっていきたいと思います。ただそれはまた別のお話みたいなね。じゃあね、もう今やっててすごい気になるのは、これがの音声に乗ってるのかっていう、そのなんか出音がちっちゃいっていう、そのぐね、本田圭佑選手のモノマネもそうですけど、森本レオさんも出音がちょっとちっちゃめっていうのはちょっと気になるんで、あんまり対応はできないんですけど、まあでもまあこれからは、まあ、本田圭佑選手のモノマネも、まあ、やっていきたいっていう気持ちはあります。まだね、今、ワールドカップもやってますし、日本は負けちゃいましたけれども、まあ、今、旬だということで、やっていきつつ、森本レオ、だから、本田圭佑からの森本レオみたいなね、感じでね、やっていただいたらいいかなと思うんですけれどもね。だから、まあね、サッカーは難しいけれども、 なんかちょっともう、ちょっとあれやな、もうちょっとなんかぐちゃぐちゃになってきたから、もうやめますわ。ちょっともう、なんかもうあんまりノープランでやりすぎるのは良くないっていう風に最近僕も思いますので、ちょっとやめたいと思いますけど、まあ、ちょっともうちょっとね、練成してからね、ちょっと練ってから来たいと思いますけれども、ということで、ありがとうございます。ということで、続きまして、こちらは一言質問のコーナーから、コーナーにいただきました。ラジオネーム、クニオのナックルボールさんからいただきました。ありがとうございます。新崎さんはももクロでは最年少で唯一の高校生のアーリン推しと言っていて、 AKB では松井ジュリナを推していると言って、二人とも最年少や高校生ですが、ザキさんまさか、ザキさん、それはさておき、おすすめのファミコンソフトは何ですか、ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、あまりね、関心事ではなかったのかもしれませんけれどもね、まあ、そこのラインからいくと、ザキさんまさかロリの困難じゃないですかっていう方に行くような気はしてたんですけれども、おすすめのファミコンソフトっていうね、ことで、まあ、この方、ラジオネームからして、まあ、クニオくん好きなんでしょうね。クニオくんのドッジボールなのか、クニオくんのサッカーなのかね、ナックルボールっていうあたりは、まあ、野球なのかというとこですけれども、僕もね、クニオくんシリーズは結構やりましたからね、ダウンタウン熱血物語から始まりね、まあ、ドッジボールもやりました、ドッジボール魔法でやりましたけれどもね、いやもう友達ん家に行ったりとか、まあ、友達ん家のでやってすごい欲しくなって家で買いましたよね。テルレルレルレテルレルレルレっていうやつね。始まりがね、まあそういう、まあ、クニオくん懐かしいな、懐かしいわ、これはもう名作でしたね。まあ僕は結構ダウンタウン熱血物語の方も結構好きでしたし、クニオくんの大運動会の方も好きでしたけどもね。まあクニオくんの大運動会の方は最大あれ4人でやれたのかな、ちょっと協力プレイとか対戦プレイができたんですけれども、あれに関してドッジボールはそこまでじゃなかったけれども、大運動会の方はもう絶対喧嘩あったからね、絶対喧嘩が起きるっていうのがありましたんで、まあその要は障害物競争とかそういうなんか運動会の種目みたいなのがあるんですけど、大体妨害できるんですよね。棒で叩いたりとか、なんか玉投げたりとか、そんなんで妨害しつつ勝っていくってやつなんですけど、妨害しまくってて大体喧嘩になるっていうね、友達がキレるっていうパターンがありましたけども、逆もしかりで僕もキレるっていうね、もう、まあ、そういう思い出がありますけれどもですね、まあ、話戻すと、まあ、最初の、まあ、その、ももクロでは最年少で唯一の高校生のアーリン推しと言っていて、AKB では松井ジュリナ推しと言って、最年少や高校生だけれども、ザキさんまさかザキさんの後に続く言葉はもうロリの困難じゃないですかっていうことなんでしょうけれども、いや、俺ね、そんなことないよ。なんて言うんでしょうね。なんていうかな、ほら、アーリンとか、その松井ジュリナとかは、なんて言うんでしょう、もう、親目線なんですよね。なんかもう、なんかその、だから、恋愛とかじゃ、恋するとかじゃなくて、なんかもう可愛いなっていう感じなんですよ。なので、まあそういうわけじゃないですよ。で、最近、俺の、その、一押しは、三浦理恵子さん。ね。ザキさん、まさかザキさんっていうね、まさか、ね。そっちなのみたいなね。その、触れ幅でかくないっていうね。なんかその、まさか、10代の女の子から、相当年上の方に行っちゃうという方向。いや、ただでも、三浦理恵子さんはすごい。もうね、結構お年だと思うんですけれども、まあ、可愛い。うん、すっごい可愛いですね。この間、深夜でファーストクラスっていう、まあ、沢尻エリカさんが、主演されている、もうドラマをね、まあ、あんまりちゃんと見てなかったんですけど、なんかこう、ドロドロとしたやつみたいなね。なんか、女子の心の声がそのまま、女子の心の声がそのナレーションみたいなんで、出てて、みたいなね。だからその、要は、 そのドラマの中では心の声は聞こえてないけれども、その我々視聴者には心の声が全部丸聞こえですみたいな、そういう要は演出があって、なんか、はい出たーみたいな、はい出たクソババーみたいな、そういうなんかそういうクソババーの小言出たーみたいなことがナレーションで結構出てたりとかして、結構まあなんかコメディというか、なんかちょっとなんか女子のドロドロとした感じみたいなのをまあ主軸にしつつ、まあそういうのがあるので、コメディなんですね、結構笑えるというか、なんかあこんなん言ってそうみたいな、多分女子とかも思ってるんでしょうけど、なんか、はい出たクソババーみたいな、クソババー帰れーみたいな、そういうのとか言ってたりとか、なんか、いやもう、そういうね、そういうドラマ、ファーストクラスっていうドラマが、やってたんですけど、まあ、これちょっとまあ、なんか、たまたま、ね、つけてみて、まあ、なんかこんなやってるわーと思って、まあ、で、なんか、ちょっと、おもろいなーって、おもろいなというか、なんかその、笑い的に、なんかその、ネタ的におもろいなと思って見てたんですけど、でもなんかストーリーも若干ちょっと気になりだして、で、うわ、次最終回やんと思って、ちょっと最終回ちょっと見ようかなと思ってたんですけど、いつの間にか最終回終わってて、要はなんかたまたまつけてみる番組だから、その番組表チェックしたらわかるんだけど、たまたまつけてみる番組だから、その、いつやってるとかも覚えてなくて、もうそろそろファーストクラスの最終回なんちゃうかなと思って見たら気がついたら終わってたっていうので、まあ、最終回見れてないんですけれども、まあ、そこに三浦理恵子さんが出ててですね、まあ、その前にも再放送で南の帝王、にも出てって、なんかすごいちょっと、前々から可愛いなとは思ってたんですけど、そういうのを、見て、最近の三浦理恵子さんが出て、最近の三浦理恵子さんが、を見て、ちょっとときめいたっていうのがあって、最近ちょっと、三浦理恵子さん推しなんですけれども、僕はね。ただまあ、なんでしょうね、まあ、僕もね、そら、一時はその、ももクロのアーリン推していたりとか、まあ今でも別に推してないことはないんだけれども、AKB では松井樹里奈。ね、松井樹里奈に AKB の天下を取ってほしいと、まあ、言っていたりですね。まあ、してたんですけども、最近はもう、あれですよ。僕の推しといえば、小芝風花ちゃん。ね、前にも言いましたけれども、魔女の宅急便の、ね、主演、聞き役を演じた小芝風花ちゃんね。まあ、この子がもう、超可愛いっていうね。魔女の宅急便から、その、後っていうのは、なんかこう、なんていうか、ドラマとかは出てなかったんだけれども、CM とかは出てて、最近だと水の、ミュウっていう水の CM に出てたりとかしてて、なんですけど、まあ、僕が最近チェックしているのは、その、小芝風花ちゃんのブログ見てて、このブログがね、たまにしか更新されないんですけれども、いちいちその写真が可愛いんですよね。特に最近のお気に入りは、小芝風花ちゃんが、なんかお母さんとスイーツを食べに行きましたっていう時のブログの、スイーツを食べてる時の写真が、まあ、超可愛いんですよ。で、もうなんかもう、なんていうのかな、もう、俺はさ、もう31歳だからさ、もうこれはもうなんか若返るとかできないんで、31歳と風花ちゃんっていう、そのテーブル、ね、多分お母さんが撮ってはるんでしょうね。だからこう、テーブルの向こうに小芝風花ちゃんがいて、その、風花ちゃんが食べてる姿を撮ってるっていう、そのアングルなんですけどね、その構図的に。だその奥のテーブルにはお母さんじゃなくて、俺がいるとして、まあなんか、なんて言うんでしょうね。だからまあもう、恋愛対象とかじゃないんですよ。ただなんかそのおじさん的な、なんかたまにスイーツをおごってくれるおじさんみたいな、怪しいなそれそれは怪しいぞ、ふかちゃん逃げた方がいいぞと、思いますけど、まあ、そういうポジションでなんかまあ好きなもん食えよみたいな感じの、ちょっと妄想してるっていうね、まあ、ちょっと恥ずかしい、お恥ずかしい、右年して恥ずかしいと、まあなんていうんでしょう、まあ、そういう妄想してはもうほっこりしてるっていうね。 で、もうたまにブログ覗いたら、更新されてないけど、トップにそのパンケーキの写真とか載ってたら、ふわーってなるし、新しい写真が出たら、うわ、また可愛いなっていう、なるっていうのが、最近の、なんかマイブームですけどね。で、ちなみにこの小芝風花ちゃんは17歳なので、アーリンは今18歳。ね、松井ジュリナ。まあ、ジュリナは何歳やったかな、ちょっと調べてみましょう。多分ね、だいぶ、この間中学生やったと思うんですよね。この間、もう高校生だろうけど、知らん。年齢が、17歳か。なので、まあ、まあ、17歳、18歳の、ね、女の子をしている、ね。ザキさん、まさかザキさん！ね。って言っといて、まあ、三浦理恵子さん推しですよ。あ、ザキさん。じゃあ、そうじゃなかったんだね、ザキさん。でもちょっと振り幅でかくない？ザキさんって思ってて、で、実は小芝風花ちゃんのパンケーキじゃない、スイーツ食べてる写真を見て妄想してるってやったら、ザキさん、やっぱりザキさんっていうね、そういう感じですね。やっぱりザキさんっていう感じだったんでしょうけど、まあ、もう、で、ちなみに小芝風花ちゃんはですね、今年の夏、ね、もうすぐですよ。もうすぐよ。ドラマ GTO ね、言いたいことも言えない、こんな世の中じゃポイズンのね、まあ、鬼塚先生、グレートティーチャー鬼塚、ね、反町ティーチャー鬼塚はいないけれども、ね、エグザイルのアキラさんがね、アキラ兄さんが、その、ソリマチティーチャーを受け継いで、ね、やってる GTO の、新しいシーズンのですね、中に小芝風花ちゃんが出てきますので、もうこれ僕ももう最近ちょっとドラマ見てなかったけれども、毎週録画して、見ようと思ってますんで、まあ、よければ、小芝風花ちゃん、ちょっと、ね、気になるという方はですね、まあ、小芝風花ちゃんのブログ及び、GTO ぜひともチェックしていただければと思っておりますんで、いや、ほんと、もうちょっとね、なんていうかね、もう、ここ最近の、なんていうか、そういう女の子というかね、女優さんというか、そういう子の中ではもう抜群に好みというか、抜群に好きなんですよね。なんだろうな、まあ、チープな言い方ですけど、素朴というか、なんだろう、ま、もうなんかこう、なんかこう、芸能界に染まってない感じというか、まあ、そういうところも雰囲気もあったりとかしてですね、とてもお気に入りなんですよね。笑った顔がとても好きなんですよね。なんかこう屈託のない笑顔というかね、これぞまさに屈託のない笑顔の例文の中に、小芝風花ちゃんは屈託のない笑顔で笑ったっていう例文が国語辞典に載ってもおかしくないぐらい、もう屈託のない笑顔なんで、まあ俺もあんまりちょっと腰屈託のない笑顔っていうのがちょっとあんまり意味が分かってないから、ちょっとまたね、謝罪会見せなあかんことになってしまうかもしれませんけれども、多分合ってると思うんで、本当もうそう、笑顔がすっごい素敵な、風花ちゃんなので、ぜひともですねチェックしていただければと思いますけれども、ということで、ちょっと暑くなりすぎて横道にそれちゃったんですけれども、一言質問の本題の方ですね。それはさておき、おすすめのファミコンソフトは何ですかということなんですけれども、ファミコンソフト。だから、まあ、さっきも言いましたけれども、ダウンタウン熱血物語だったりとか、だって俺ダウンタウン熱血物語の、パスワード、未だに覚えてるからね。いや、すごい話ですよね。パスワードですよ。パスワードを未だに覚えてるっていうのがすごいね。まあ、それぐらいこう印象に残ってるんですけれども。まあ、おすすめのファミコンソフト、もう、2本ほど、ちょっと上げさせていただきたいんですけれども、ですね、一つは、キャプテン翼2。2だったと思う。多分2だな。スーパーストライカーっていう、ね、 ゲームなんですけども、これはキャプテン翼ですよ。サッカーの絵ですよ。今だかタイムリーな、やつですけれども、まあ、これはですね、まあ、翼くんがですね、まあ、高校卒業して、あ、じゃあ高校卒業して、高校の時に、まあ、その、サンパウロ、ブラジルのサンパウロに渡って、そこでロベルト本郷と出会うっていうね。まあ、その、まあ、ちょっとマニアックな話だから、わからん人もちんぷんかんぷんでしょうけれども、そこから始まって、で、ブラジルの大会で、まあ、優勝する、していくのをやって、そこからさらに、翼くんがいた、その南葛高校の方に戻って、あれかな、中学、翼くんどうやったかな、南葛高校におったんやったかな、そこからブラジルに渡ったんやった、多分ブラジルに渡ったんかな、確かそうだったもん。もう、ただ、ちんぷんかんぷんやかも、その辺はいいよって話だけどね。知らん人は。で、南葛高校で、その、あれですわ、三崎くんとかね、ファンキーガッツマンこと石崎、ね、石崎亮、ね、顔面ブロックでおなじみの石崎亮が、たちがいる、南葛高校と、日向小次郎率いる東邦学園の、まあ、決勝戦までの道のり。まあ、それまでにはあの、富良野の、松山、光ですね、イーグルショットでおなじみの松山光だったりとか、ね、選手権監督、心臓病の病を患いながらも、オーバーヘッドキックをできるという天才少年、三杉淳を率いる、あれなんだっけな、武蔵 FC かな、だったと思うんですけれども、まあ、そういう、数々の、強豪相手に戦っていって、で、最終的に、まあ、ジュニアユースというか、まあ、そう、ユースの、ワールドカップみたいな感じの、まあ、世界大会に行くというお話なんですけれども、まあ、これが面白いんですよね。なんて言うんでしょうね。まあ、結構、まあ、サッカーを知らない人だとあんまり面白くないのかもわからないんですけれども、まあ、多分でも、翼くんはね、結構、必殺技とかがとても面白くてね、ドライブシュートとかはもうすごいこう、なんか翼くんの、まあ、要は、なんかもう、代名詞的なやつですけれども、他にもその、いろんなね、ファンキーガッツマン石崎くんだったら、その、まあ、画面ブロックがあったりとか、ガッツ400ね、技使うのにガッツっていうのがいるんですけれども、MP みたいなもんですね。それをもう400使うので、もうその後の石崎くんはかなりポンコツになってしまうっていうね、もう交代せざるを得ないっていうね、まあ、そういうファンキーガッツマンがいたりとか、あとはまあ、キーパーとかでもね、若島津だったり、若島津はもう三角飛びですよ。キエーって言いながら、ゴールポストを蹴って飛んで、キャッチするっていうね、三角飛びだったりとか。まあ僕が一番好きなのは、ドイツ、カール・ハインツ・シュナイダーですね。カール・ハインツ・シュナイダーはファイヤーショットっていうね、ファイヤーって言いながら打つっていうね、もう、なんでしょうね、まあサッカーとしてはもうどうなんだと。ほんまのサッカー、リアルなサッカーとしてファイヤーって言いながらシュート打ってるやついるかっていう話なんですけど、まあそれはね、キャプテン翼、ならではなので、カールハインツ・シュナイダーのファイヤーショットはですね、相手のね、ゴールキーパーがもうそれを止めようとしたら、その、ファイヤーショットのあまりにすごい回転数で摩擦で、もう手が血まみれになるっていう、それぐらいすごいシュートなんですね。でもこれをね、まあ、ぜひともね、体感していただきたいですよ。カール・ハインツ・シュナイダーはですね、だいぶ先の、まあ、大会で出てきますけれども、キャプテン翼2、スーパーストライカーの中ではですね、出てくるんですけれども、なんですかね、そこに出会った時のその絶望感ね、強えこいつみたいなね、その絶望感味わっていただきたいと思いますし、まあ、最後のブラジルではですね、最後のブラジル戦ではですね、なんとですね、後半からですね、まあ、カルロス・サンターナっていうブラジルの、まあ、要はエース、絶対的エースがいるんですけれども、そのカルロス・サンターナを超える逸材みたいなんで、後半に、コインブラってやつが出てくるんですね。もう誰やねんみたいな。今までそんなやつの名前も聞いたことなかったのに、誰やねんってやつが急に出てきて、そいつがめっちゃ速いんですよ。ブワーってもう、他の選手の倍ぐらいのスピードで走って、で、マッハシュートっていうのを、 マッハシュートだと思うんだけどね、多分打って、でそれがですね、ペナルティーエリアの外からはゴールは決めさせないっていう、豪語していた、若林源三のね、日本代表のもうゴールキーパー、ね、正ゴールキーパーである若林源三の、手元でですね、マッハシュート消えるんですね。ブーンって。で、てて、何消えたってなって、ゴールに突き刺さるんですよ。もうその絶望感たるや。みたいな。源三っていうね、まあ、そういうゲーム。これぜひとも面白いんでやってみてほしいんですよ。これは本当ちょっとウィニングイレブンとか、その FIFA とか、そういったゲームとはちょっと違うんですね。ちょっとシミュレーションゲームっぽいところもとかもあって、なんか、ここでタックルするとか、ここでパスカットするとか、ここでシュートするとか、そういうコマンドがあって、まあ、それでやっていくんで、そのアクション性っていうのはそんなに高くないというか、もう全然ないんですけれども、まあそういうサッカーゲームですね。まあ本当にこれは未だに名作といっても、このシステムは新鮮で、本当に今でも、すごい斬新なシステムで、まあこれは名作だろうと思いますので、これぜひともやっていただければと思います。で、ファミコンソフトで言うと、まあ僕はね、もともとマザー2っていうのが好きで、まあこれはマザー2はスーパーファミコンのソフトなんで、あれなんですけど、ファミコンソフトで言うとマザーね、もうマザー2の前作ですね、マザーっていうのもすごくこう、素晴らしい、ゲームですけれども、もう今、未だに語り継がれる名作ですけれども、まあ、これはまあ、ご存知な方も多いと思うんで、まあ、ちょっとまあ、割愛させていただきまして、もう一つ、ご紹介するのはですね、エリカとサトルの夢冒険っていうね、ゲームね、これはですね、アドベンチャーゲームで、エリカとサトルっていう、まあ、その、双子なのかな、兄弟ですね、双子だね。双子の兄弟エリカとサトルが、時の冠を求めて動物たちが暮らす不思議な世界を冒険するということで、まあなんか夢の世界みたいな、パラレルワールドみたいなのにこう、飛ばされてしまって、みたいなね。で、なんかこう、コムソーみたいな、コムソーが出てくるんですよ。なんか、てみたいな、ね、時の冠を探しなさい、みたいな感じで出てきて、もうなんだこいつ、みたいなね。っていう始まり方なんですけれども、で動物、その要は自分たち以外はみんな動物なんですよ。そのリスだったりとか猿だったりとか、まあ、そういう動物が暮らす世界をその旅するっていうので、まあ、これアドベンチャーゲームなんで、その怪しいなとか、なんかこれ謎を解いていくんですね。なんかここなんか気になるなと思って、そこのをタップしたりとか、そこを調べるとか、そこを叩くとか、そこを見るとかやったら、そのなんか秘密みたいなのが出てきて、その次のキーワードみたいなのが出てきて、でそれの次のキーワードをもとに時の冠を探す旅に出るっていうねやつなんですけれども、まあこれがね非常にちょっとこうなんか子供ながらになのかはもしれないですけど、とてもワクワクしたというか、やっぱりこうなんかその動物 その夏休みの最終日やったと思うんですよ、その設定が。で明日から学校かって寝たら、寝た、なんか、多分流れ星かな、なんかその、寝る前に寝れなくて、なんか窓の外見てたら、なんかそういう動物がいて、みたいな、確かそんなんやったと思うんやけど、なんかその動物を追っかけていったら、なんか光に包まれてみたいな、そういうやつやったと思うんですよ。ちょっともう、だいぶ前の話がちょっとうろ覚えだけれども、まあそういうストーリーで、で、まあ、これね、二人同時プレイもできるんですよ。エリカとサトル、どっちかを操作して、二人で謎を解いていくっていうのもできて、その、エリカは別の場所に行ってて、サトルは別の場所行ってて、みたいな感じのこともできたりとか、もちろん一人でもプレイできるんですけれども、まあ、これ非常に、面白いので、やっていただきたいんですけど、まあ、これのね、子供ながらにドキドキした、ポイントで言うとですね、そのエリカっていうのはまあ小学生の女の子なんですけれども、そのエリカがそのなんか 猿が住職をしているお寺かなんかに行って、ちょっとなんか時の冠の 何かを多分ね、くださいって言ったんでしょうね。したらですね、その猿の和尚が、和尚ですね。猿の和尚がなんか、チューさしてくれたら教えてやらんでもないけれども、みたいなことを言った時にすっごいドキドキしましたね。なんか、チューってみたいなね。すごいなんか、当時の僕はそれですごい興奮したのを覚えてますけれどもね。ザキさん、まさか、ザキさんっていうね。やっぱりザキさんっていう、オチですけれどもね。そんなわけで、まあ、僕がおすすめするのは、まあ、キャプテン翼2、スーパーストライカーと、エリカとサドルの夢冒険ですかね。まあ、ね、キャプテン翼の方はね、翼くんが、サイクロンっていう技を習得するところがすごくね、面白いです。ワクワクしますよ。昔、ジャイロが編み出したサイクロンを、ね、ドライブシュートが通用しないやつに対して、どうすればいいんだってなってる時に、昔ジャイロが生み出したサイクロンっていう技があってたな、みたいな、そういう情報を聞きつけて、それで自らサイクロンを生み出す、編み出すというね、そういう、お話なんですけども、これもすごくワクワクしますんで、ぜひともやってみてくださいということで、でも今ファミコンソフトなんかやれるのかね、なんかね、そういう、やれる、その機械とかがあるのかね、なんか俺んちはもうないのでね、できないんですけどね、まあまあもしファミコンソフトを持って、ファミコンのその本体持ってる人はぜひとも、やっていただきたいなと思っておりますということで、クニオのナックルボールさんありがとうございましたということで、以上一言質問でございましたけれども、まあこのコーナーではですね、まだまだ皆様からの一言の質問をお待ちしておりますということで、で、今募集中のメールテーマが、同窓会と、おすすめコンビニおすすめのコンビニフード&ドリンクですね。なので、こちらの方もお待ちしております。どしどし送っていただきたいと思います。ということで、すべての宛先は、サイトにあります、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、お便りを送っていただくか、もしくはツイッターのハッシュタグ、新座金、シャープ SHINZAKIN、シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただければと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。ということで、でね、まあ、今回そのおすすめコンビニフード&ドリンクっていうのを、まあ、来るかなと思ってたんですけど、まあ、まさかのお便り来なかったんで、今回はですね、自分で持ってきました。自分で持ってきたんですよ。で、まあ、これね、ちょっとおすすめコンビニフードではないんですけど、まあ、この新座金ストリームではぜひとも取り上げとかないといけないだろうっていうものなんでございますよ。というのがですね、瀬戸塩、ね、瀬戸の塩揚げ、もう新座金ストリーム、ね、ではもうおなじみのね、ソウルフードでございます。瀬戸の塩揚げですね。これがですね、なんと新しい味が出たということで、この間スーパーで見つけてきましてですね、私買ってまいりました。で、ここにあります。瀬戸の塩揚げ、瀬戸塩、塩レモン味、ね。瀬戸内海産、瀬戸内産レモン塩ということで、期間限定なんですよ。ね、夏に合わせてきたね。夏に照準合わせてきたよ、栗山ベーカーさんは。ということで、この、瀬戸の塩揚げ、瀬戸塩、塩レモン味をですね、今からちょっと私実食してですね、まあ、お便りが来なかったんで勝手に、やりたいと思いますけれども、まず、まあ、色は結構黄色っぽいんですね。普通の瀬戸塩に比べて。瀬戸塩、エビ塩味はやっぱちょっと赤っぽいんですけど、かなり、普通にプレーンな色というか、で、ちょっとこう黒い点々があるのはこれ多分海苔なのかなーって感じ、海苔なのか胡椒なのかって感じなんですけど、側その袋を開ける前に匂った感じは完全に普通の瀬戸塩と変わらないんですけれども、ちょっと袋開けますけれども、でもあんまりレモンの香りはしないな。ということでちょっと食べてみたいと思います。瀬戸塩、塩レモン味、期間限定でございます。ちょっといただきます。うんうん。 なるほど。うまい。うん。瀬戸塩の、普通のやつにレモンを絞ったような、要は、唐揚げにレモンを絞ったやつと絞ってないやつみたいな感じの味の変化がありますね。ゆず塩味は、すごい柑橘系だったんですけど、塩レモン味は、ほんまにちょっと気持ちというか、ほんのりな感じなので、普通の瀬戸塩だと、ちょっと、後味が、ちょっとこう、磯の香りというのは残るんですけど、あんまりなんか残らないというか、だからこれ夏ぴったりだね。だからこれからいろいろあると思うんです。BBQ 行く方もいらっしゃると思うし、海行く人もいると思うんですよ。で、そういう、まあね、汗かいたりとか、ね、海行ったら汗かくから、その塩分とかも補給しないといけないんですけども、そういう時はですね、ぜひとも瀬戸塩の、塩レモン味ちょっとお供に。これ夏にぴったりですね。いや、これはうまいっすわ。普通に。全然、まあ、なんていうかな、塩レモン味っていうので、まあ、そこまで大外れはないだろうと。マンゴーパッションフルーツ味みたいなやったら、ちょっとそれはまずいかなと思うけど、まあ、塩レモン味だったら、まあ、無難な、美味しさだなと思いますんで、これ、まあ、期間限定ということで、まあ、今売っていますんで、ぜひとも、まあ、良ければ一つ買っていただいて、まあ、BBQ のお供にだったりとか、ね、BBQ 行ってもあるでしょ、なんかこう、肉とか人しきり食べて、なんかお菓子とか食べたくないみたいなね、言い出す人もいるでしょ。そういう時はもうこの瀬戸塩を出してあげれば、やばい、超ビールに合うんですけど、みたいなね、になると思いますんで、ぜひとも、瀬戸塩、塩レモン味、瀬戸内さんレモン塩ということで期間限定でございますんで、これぜひとも、夏のお供に、夏の行楽のお供にということで、今回お勧めさせていただきましたということで、まあ、このように、このように、まあ、今回は僕が勝手に持ち込んできましたけれども、このように、おすすめコンビニフード&ドリンクも、お試ししていきたいなと思っておりますんで、皆様の、おすすめ、どんどん教えてくださいということでね、よろしくお願いしますということでございまして、新崎ストリームエンディングでございます。早いもんでというか、もうだいぶ時間経ってるのかもしれませんけれども、まあ、お知らせですね。もう、来週ですよ。来週というか、なんというか、もう週明けたら今週になっちゃうのかね。7月12日土曜日、7月12日土曜日、神戸16ビットで、細田文明生誕祭2014というのが、イベントがあります。こちらはですね、まあ僕が、笹山はもちろん、出るんですけれども、僕がオープニングアクトで出るということで、年に1回、しか、ライブをやらない、新崎の、ライブが唯一見れるイベントですので、まあ、良ければ、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。で、まあ、イベント自体も、川岸忠志くんという芸人さんがコントやったりとか、他にも、まあね、細田くんも出るし、カズンさんっていう、まあ、ミュージシャンの方も出るんですけども、もう本当にそれぞれが全然違うスタイルの音楽をやるので、まあ、ほんまに、バラエティに富んで面白いと思いますんで、ぜひともお越しいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。こちらは、スタートは18時30分、でございます。なので、よろしくお願いします。ということで。で、続いてはこちらは笹山のワンマンライブでございます。7月20日日曜日、リビングオンザナイト043ということで、まあ、こちらは笹山ワンマンなんですけれども、この日からですね、この日にですね、笹山のセカンドフルアルバム灰の水曜日、先行発売いたしますので、ぜひとも皆様、フラゲしに来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、で、まあ、通常の発売日はですね、7月23日なので、まあ、もし来れないという方は、まあ、CD と、 CD の方はリビングオンザレコードオンラインストアの方で発売しまして、iTunes ミュージックストアおよび Amazon MP3 の方でデジタル版の方も、同時リリースしますので、ぜひともよろしくお願いしますということで、まあいろいろとお知らせありますけれども、まあ来週はついに僕もライブに出るということで、まあ練習したりとかいろいろやって、まあ、緊張してますけれども、頑張っていきたいと思いますということでございまして、ということで、まあ、新崎インストリーム第152回放送、ここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。それでは、また第153回放送にお会いいたしましょう。お相手は、新崎でした。さよなら !DCC!
咲くこの頃、知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に帰るよ。話す言葉の奥に知らない君と僕で、それで一切受けるからこのままで、いつか君住む街へ、ぶら下げたままで。